ブニヤ人形の先立って、その人形芝居のことについてですね、何か前工場を述べるようにということを言われました、まあ、そんなことで少し、調べたことなどをですねお話しさせていただこうと思いますが、その話の内容は皆様のお手元のプリントに、すべて載っております、このことについてお話をさせていただきます。で、人形の歴史というのは大変古いわけで、もともとは人型ですね、人形というのは人型と言いますけどね、人間の汚れを吸い取るというそういう一つの自主的なものだったと思います。そのことはともかくとしてですね、この人形芝居になりますが、江戸時代になると、人形回しがですね、浄瑠璃と結んで演劇化してから急速にですね発達したと言われています。この浄瑠璃というのは三味線に合わせて語るわけですね、その浄瑠璃とともにですね、ロッキングしていって、発達してきたと言われています。で、この三味線入りのですね浄瑠璃とこの人形回しがドッキングしたのは今から400年ぐらい前、寛文年間と言われています。で、その後ですね、1680年代になるとですね、竹本義太夫という人によって義太夫節の浄瑠璃が作り出されます。で、この義太夫節の浄瑠璃ができるまでですね、多くの浄瑠璃がこう出たり消えたりしております。で、そういう中で、義太夫よりも、義太夫節よりもですね、古いものを古浄瑠璃と言いますが、この古浄瑠璃、まさに佐渡に残っているということになります。で、佐渡には江戸時代にですね、泉太夫にも語った金ピラ浄瑠璃時代のですね、人形があるわけですが、それはまた後でお話しさせていただきます。それを説教人形と言っております。そこで、皆さんのプリントの一番、佐渡の人形芝居と書いておきました。佐渡の人形芝居を大きくですね、3つに分けて言われています。時代的にですね、3つにあるいは人形の形態から3つに、分けられています。まず、金ピラ人形ですね。これを説教人形、あるいは高幕人形などと言います。それから、ロロマ人形ですね。これは狂言人形。主役は木之助という、私みたいにちょっとまだ抜けた人形です。それから、ブニヤ人形ですね。これは後ほどご覧いただくわけです。こういう形で佐渡の人形芝居というのは大きく3つに分けて考えられております。その2というところですね、金ピラ人形ってあります。これは説教人形とか高幕人形と言っておりますけども、坂田金時の子。武勇のものからですね、強いもの、丈夫なものに、その名が付けられたということで、金ピラ御坊ってご存知ですよね。そこにまで名前が付いてるわけですね。強いものということです。その人形、強いものをこう扱う人形ということになります。で、この金ピラ人形は説教人形とも言われます。元禄以前ですね、江戸で流行した浄瑠璃の一つの形です。で、江戸時代にですね、大変好評で庶民に伝えられて、そして地方へ広がっていった。で、これが佐渡にも入ってきて佐渡に残っているということになります。で、高幕人形ということをさっき申し上げましたけれども、今日これご覧いただくのはちょっと低めになってます。そうじゃなくてもうちょっと高いんですね。で、そういうことを高幕人形と言います。で、そういうことで高幕人形などとも言っております。で、佐渡で人形芝居を研究した人に佐々木義秀という方がおられます。で、この方がですね、佐渡の説教節は古い語り口を残して、他地方では本来の説教物を多く語るのに対して佐渡では金ピラ物が多い、これが特徴だということで挙げております。で、この人形の使い方は人形の裾からですね、両手を入れて、そして差し上げて使う突っ込み式の人形ということで、一人で使いますから一人使いとも言ったということです。で、これがどういうふうにして佐渡へ伝えられたかということなんですが、文字記録は残っておりません。 あくまでも言い伝えですが、それには2つの言い伝えがあるんだということを佐渡の京都史家の山本修之助という方が後に書いて言っておられまして、そのことを書いておきました。で、昔江戸の室松官兵衛という人が若い頃仙台の殿様に仕えていたんだけども、わずかなことで罪を犯して佐渡に流された。そして官兵衛は松の木の国でですね、雨の娘の御事というのを作って装束をつけて旧間の町武田の大善神社というところのお祭りに神楽を回せた。で、この人形の神楽を見て武田の人が人形を使い始めたのが佐渡の人形の始まりだというね、でこういう言い伝えが一つあります。で、この官兵衛という人はその後罪を許されて江戸へ帰って、泉太夫の座で人形を使ってこれまた江戸で紅葉を博す大変有名になったと言われております。で、プリント裏側になります。で、1700年が10年代の後半ですね、旧新保村の八王子というところに須田五郎左衛門という人がいましたが、その友人の本間何がしが香川へ行って豪商人の農大夫になった。そして佐渡へ帰ってきたのを羨んで、自分は今度は京都へ登って落ちぶれた公家から浄瑠璃を習って人形を買い求めて人形を買えるとなって帰ってきた。これが佐渡の人形芝居の始まりだというかね、そういうこう2つの始まりに関する言い伝えなどもあるということであります。で、これについてはですね、この山本修之助、先生がですね、佐渡の人形芝居という、そこに書いておきましたが、本を書いておりますので機会がありましたらご覧いただければと思います。それからもう一つは室間人形ですね。で、これは金倉人形の江戸泉太夫の一座に室松官兵衛という人、人形使いがいた。これは名士だったと言われています。で、室松官兵衛というのは頭が平たくて青黒き癒し絵なる人形を使う。これを室間人形という、室松の略語なりなどとも言われています。で、室間人形は当時江戸から京都大阪にまで流行しましたけれども、江戸時代のですね、途中からだんだん廃れていって、まさに中国から姿を消したと言われていますが、この人形が佐渡とか加賀、薩摩など地方にわずかに残っているということになります。で、佐渡では狂言人形といって、金ピラ人形ですね、説教人形の、愛狂言ということで、使われています。説教人形というのは仏の道を説くものですから非常にこう難しいですね。それでその間にですね、狂言を入れて吹かせる、ブラを吹かせるというようなことを演出として試みているようです。それで4番目、ここにも舞台ができていますが、ブイヤ人形です。で、これは御殿人形とか上段人形などとも言われています。で、この語りの字がですね、ブイヤ節です。で、この文や節を字として人形を使うので文や人形と言われています。それに対して説教人形というのは説教節に乗せて使います。それからロロマ人形というのは台本ありません。頭の中に台本が入ってですね、それで佐渡の高原丸太市でセリフをこう滑稽的にお話をするということです。で、その人形の中でも文や人形というのは比較的ですね、来歴が分かっておりまして、江戸時代、目の不自由な人たちの座語りとして受け継がれていた文や節ですが、この明治3年にですね、文や節の太夫の伊藤常磐の市という、人とですね、人形使いの大崎屋松之助という人によって初めてこう高幕の舞台で、ごめんなさい、高幕じゃない、こういう御殿形式といいますけども、こういう舞台で語られる、使われるようになるというものです。で、この舞台がですね、今までの高幕のものに対して説教人形などに対してですね、随分工夫がなされました。で、新しくこう改良されたわけですが、どんな風にしたかというと御殿風にしたっていうんですね。で、御殿風っていうのは後でこれ見ていただければいいんですけど、中に御殿が取り込まれています。そして見上げる御殿が見やすくするためですね、幕を少し下げたんですね。 で、そういう中で、ジョーダンとイランに部隊を区別するということで、この部隊が改良されております。この部隊はですね、腰幕がですね、腰幕ってこれですけども、さっきの高幕人形の時よりも一尺ほど低くして、この御殿がよく見えるように改良されたと言われています。で、腰幕の上には場面ごとに展開する引き幕とか、その上に一文字幕を吊るしてあります。御殿ができたことでですね、歌舞伎の回り舞台のような演出効果を出すという工夫がなされたと言われています。それから軍屋の頭ですけど、人形の頭ですが、佐藤では首って言ってますね。で、この首はこう古いものは胴にくっついてるんですね。しかしこの軍屋人形のものは少しこう改良されて、首がこう動くように、ガクガクと動くようになっています。こう演出効果も高まるようにという工夫などがなされています。で、この由来についてですが、文屋節の佐渡への伝来は、そこに書いておきました、1680年代にですね、旧両津市羽黒の富市という人が伝えた。それが完成後のですね、旧両津市立の天田佐用市という人が、佐用市という人が伝えたと。で、目の不自由な人の間に伝承されてきた。この文屋節、それに、大崎や松之助によって人形が登記されたということで、今日ご覧いただく舞台になると思います。実際にどんな時にお使いになるのかっていうのは、この後新メダル座長さんからお話があるということですので、あとは中身は人形が語ってくれます。人形が教えてくれます。どうぞ、じっくりとご覧いただきたいと思います。